どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
エイメです。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント@東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。はい、
はい、
最近あったことあります？
はい、最近iPhone をですね、
はい、
はい、13 Pro にしました。
ついに
8から13ってやばいっすよ。5段階上がってますからね。
そうなんですかね。そっかそっか、
はい、いや私ホームボタンがある8が好きだって再三言ってきたじゃないですか。
だってこのラジオで違うじゃないですか。だって1回10? ちゃう、え、一回なんか一瞬キー、12だ一瞬しましたよね。
はい、でもやっぱホームボタンがないんで無理ってなってすぐメルカリで2万円ぐらい金額落として3日ぐらい後に売りました。
そうですよね、はい、そっから一体何があって13になったんですか？
なんかもうやっぱり暗いんですよね、あのクラブで写真撮ったりすると、
はい、
で大体クラブに生息してるんで、
はい、
なんかもう写真が友達が撮った写真と私が撮った写真が同じようにこうタイムラインに載るわけじゃないですか、はい、インスタとかで、
はい、
なんか私の写真もやかかってるんですよね。なんか時代がちょっと違う
感じてたんですけど、
同じものを撮ってるのに全然写真のこう、ね、見栄えが良くないと、
はい、
でやっぱこうすぐブレるし暗いし、はい、あとなんかこうもやがかかってる、はい、これアマちゃんだなんですけど、
はい、
と言われて、いやでも写真そうだな。
いやだって DJ 部の広報じゃないですか。いや
DJ 部の写真
もカメラマンやってるじゃないですか、
はい、あの練習会の様子とかよくツイッターに上げてるんですか、
はい、
いやこれもっといい写真にできるんだろうなって毎回思いながら撮ってました。で、はい、12を一瞬だけ手に入れた時に、はい、ワンズで練習会出た時に、はい、アマちゃんとサンチさんかなが2人でこうブースに入ってる写真を撮ったのめちゃめちゃ広角で、
はい、あ
しかもプロマックスだったからすごいいい写真だったんですよ。
あ
でも、はい、なんかそこからまた戻っちゃったから、
はい、
何やってんだって話
じゃない。いや僕はもうい
つまでなんでって思ってましたけど、
はい、もうホームボタン付きは出ることないですからね。もうい
やそうですよね、はい、だからもう手放せなかったんですけど、さすがにあのちょっとこう写真やっぱり広報やってるし、
はい、
イベントの告知とかでも使うんであまりにもこう良くないということで、iPhone 13 Pro にしたんですけど、一番びっくりしたこと何だと思いますか、はい、写真よりもびっくりしたことあるんです。
顔認証ですか？
違います。
何ですか？
あのですね、この東京 DJ 部レディオで最近あったことでお話しした、
はい、
鍵がこう自動で開く、
あ
のドアにつける機械があるんですよね、
はいはいはいはい、
でそれがもう Bluetooth で携帯とかが近くにあるとカチャって開くって
言
うんです
か、はいはいはい、
あれなんか何回かうまくいったんですけど、
はい、
開く確率が3分の1ぐらいですよ、
はい
はい、で壊れてんのかなと思ってたんですよ、
はい、
であのちょっとこれなんかすごい便利だなと思って遠隔で開けたりはできるんですけど、
はい、
家の前に来たらカチャって勝手に開くって書いてるのに、
はい、
開かないと。
あ
だから全然使えないなって思ってたんです、
はい、
そしたら13 Pro にしたらカチャカチャ開くんですよ、
って
ことは8はもう対象外なんじゃないですか、
ね、もう弱ってたんですかね。なんか Bluetooth が弱い、
だからその8は開発外だったじゃないですか、はい、
ああかもしれないですね。
機械が悪いんじゃなくてこっちが違った iPhone がその、
なるほど、
まあ、古かったから反応が悪かっただけなんですけど、はい、それって変えないと分からなかったことなんですよ。
確かに。
だから何が原因なんだろうってずっと思ってたんですけど、
はい、
あこれがアップデートってことかと。
なるほど。
、はい、
そうか8ってもうあれなんですかね。あでも OS は最新にはできるのかな、
まあ、あとは 5G と 4G とか、
はい、
やっぱこう違うじゃないですか。
そうですね、確かに。確かにそうですね、
はい、だからこう、ね、テスト 家でできないですか、2台ないと、はいはい、でもやっと分かったんですよ、これは壊れてるんじゃない、 iPhone が古いからだということ
が分かって、よかったですね、クレーム言えなくて、
いやもう家の前に来たら、はい、カチャって開くようになりました、
素晴らしい、
はい、キットカット 3.5、はい、
来ましたね時代が
ということで、はい、iPhone 13 Pro に変えて、あのすごく今あの携帯いじるの楽しくなっちゃったんで、いい写真をいっぱい東京 DJM で撮って、はい、これから告知に投稿したいと思います、
お願いします、
はい、ということで、はい、本日のテーマいきたいと思います、
お願いします、
本日のテーマはどこから生まれたの、エレクトロニカ音楽史1ですよ、
1、
はい、これ続きますから、
なんとエレクトロニカ
って、はい、はっきり分かります、なんだか、
いやーなんか、
なんか電子音なんじゃないみたいな感じですよね、私も、はい、なんかこう曲をたまに買うと、はい、エレクトロニカってなってたりするんですよ、
はい、アンビエントとエレクトロニカの違いも結構曖昧やなと思ってますし、
ですよね、はい、で掘り下げてったらこれは1回で終わらないぐらいボリュームがあったんですね、はい、
なるほど、
はい、ということで今回はエレクトロニカっていうのがどこから生まれたのかというところに焦点を当てた回にしたいと思います、
はい
はい、まず、ウィキペディアによりますと、エレクトロニカは電子音楽や電子音楽に影響を受けている音楽全般を包括的に表す言葉であると、
はい、
はい、
なんかエレクトロとエレクトロニカまた違う感じで扱われてますよね、は
い、
なんかね、
はい、と思います、
エレクトロニカ、
はい、はい、名前の由来ははっきりしないが、言葉の使用自体はイギリスのエレクトロニックロックバンドであるリパブリカを表現するために1990年代中頃イギリスの音楽雑誌メロディーメーカーによって作り出されたと言われています、
お割とじゃあ、はい、90年代入ってからの言葉なんですね、
そうですね、
なんか新しめっちゃ新しめかもしれない
ですね、そうですね、はい、
はい、
そして影響を受けたもの、まずですね IDM 分かりますか、
分かんないですね、
はい、そしてグリッチ、はい、分かりますか、
分かんないですね、
はい
はい、
あとはですね、同時代の、さまざまなジャンルからの影響を受け、さらに音楽の、発展に、一役を買ったインターネットの普及が、はい、まあ、理由として挙げられると言われているんですね、
なるほど、
はい
はい、
でですね、まずエレクトロニカの定義は音楽の定義ですね、
はい、
大まかに幻想、叙情、ノスタルジーの表現としての柔らかく心地よいサウンドを用いていることとされていますと、
はい
はい、ではルーツを探ってみましょう、まず IDM とは何でしょうかということなんですけれども、
はい、
はい、知性的なダンスミュージックという言葉から、この IDM、
はい、
インテリジェンスダンスミュージックから来てるんですね、
はい、
はい、分かるように、このカテゴリーとして曖昧、なんて言いますかね、これ模糊、曖昧
読み方わかんない
のようですが、はい、フロアで踊ることのみに主眼を置いているわけではないテクノと思っていただければいいですね、はい、なので結構こうアーティスティックで抽象的な電子音楽のことを IDM というそうです、ではちょっとサンプルとして、はい、Aphex Twin のリチャード D. ジェームスアルバム1999年リリースされたものを聞いてみましょう、
これ有名な曲ですよね、はい、ジャケットがすごい、
はい、狂気じみた感じの表情の、はい、はい、インテリジェンスですからね、知的な感じですかね、
はい、でもなんかちょっと僕の思ってたエレクトロニカよりはなんかちょっと BPM が早いような気もします、
はい
はい、
これはあのエレクトロニカになる前のルーツとして、こう挙げてるものなので、
ね、
要素はあるというところですね、
そっかそっか、
はい
はい、
では、次にもう一つ聞いてみましょう、はい、アウテケレっていうんですかね、バイクという曲です、1993年の曲です、はい、このあたりがですねインテリジェンスダンスミュージックといってこう、はい、まあ、ちょっとヒーリング要 放送があるんですかね。
そうですね、はい、なんか
オウテカですね、はい、オウテカのバイクという曲ですね。確かにこれ聞いて踊るっていう感じじゃないですよね、
は
い、
そうですね、
なんか感じるって感じですね、
はい、なんかテクノともちょっとまた違う感じがしますね、はい、
でもこういうのから始まるテクノのパートやったらめっちゃかっこよくないですか。
そうですね、うん、これが90年代初頭、
はい
はい、
では、次のジャンルに行きたいと思います。グリッチ、
はい
はい、エレクトロニカが影響を受けたグリッチとはどんなものなんでしょうかということなんですが、
はい
はい、グリッチは音楽をコンピューターで制作する際にエラーが起きることによって発生したノイズを音楽に取り込んでいくことにより確立したジャンルと言われています。本来音楽に存在しないはずのエラー由来のノイズとは微妙な音飛びなどなどがですね、はい、アーティスティックに音楽に花を添えているということなんですが、
なるほど、
はい、まあ、失敗の美学と称されるジャンルだそうですよ。じゃあちょっと聞いてみましょう。オーバルのテクスチュエルです。なんかよくこういうの美術館でかかってますね。
かかってますね、
なんか映像とともに、
はい、
しかもなんかよくわからない映像とともに、はい、真っ暗いなんかここの部屋はシネマルームですみたいな、
はいはいはいはいはい、めっちゃわかります、ね、
なんか感じる、やっぱ感じることが大事なんですかね、はい、
そうですね。
あと説明が少ない、
はい、あでもなんかこのエラーの音めっちゃ懐かしいです。僕結構 CDR めっちゃ焼いてた時になんか変な音入るなと思ったらこういうエラーの音やったやなって今分かりました。パソコンのスペックとか多分低かったから当時結構エラー起きてたんですよね。
へえ、
はい、
それを芸術にした方がいるんですね。
はい、面白いですね、
はい、面白いですね。やっぱ失敗を失敗と捉えないってすごくなんか勉強になりますね。
そうですね、何でも料理できちゃうってことですね。
いやもう生かしていくスタンスで、
はい
はい、そして、3つ目、同時代の他のジャンルからの影響、ポストロック、ポストクラシカル、シューゲイザーなどなどらしいですね、はい、なんかコンピューターがやっぱり90年代に普及してインターネットでこうまあね、安価にこう機材を手に入れてそれをこういろんな人に聞いてもらえる機会が増えたということもありまして、
はい、
インディーミュージックを数多く生み出した時代だったんですね、
はい
はい、1990年代から2000年代における音楽ジャンルにこう多く見られるジャンルだそうです、はい、ですごいスピードで音楽の拡散を可能にしたということでインターネットはすごい音楽に影響を与えたんですね、
はい
はい、その中でもですねシューゲイザーの代表格といわれるスローダイブさんのクレイジーフォーユーという曲ちょっと聞いてみましょう。はい、電子音楽に影響を与えたといわれるアルバムだそうですよ。なんか最近すごい自分の中でジレンマがあるんですよね、
はい、
踊らせたいのか聞かせたいのか、はい、目的をはっきりさせないといけないんじゃないかっていう。
お
踊らせてくださいって言われる DJ は比較的楽で、はい、踊らせることを考えればいいんですけど、
はい、
あなたが今やれることをやってくださいって言われたら、はい、どっちも選択肢あるじゃないですか、
はい、
あここでアマちゃんは聞かせるんやみたいな、はい、なんかお客さんがそれを感じちゃうんで、
はいはい、
あここで踊らしとくんだみたいな、
は
い、なんかすごいそれを自問自答しながら DJ をしてて、
はい、
もうめちゃめちゃ2時台のすっごい盛り上がってる時に聞かせる DJ はしないじゃないですか、
はい、
でもどっちもいけそうな時が一番楽しくも一番きつい、はい。
めちゃくちゃタイムリーなんですけど、はい、同じ話をもうちょうどもうなんか一昨日ぐらいにしたんですよ、なんか先輩の DJ のをちょっと聞きに行ったんですよね、はい、僕 DJ ちょっとたまたまやってた後に帰りに、はい、あそこですよ、デブリ、
ああはいはい いはいはい、
初めて行ったんですけど、デブリ面白いお店ですね。
コース中村さんですか、もしかして。
あ、じゃないんですけど、はい、また別件で、はいはい、ちょっとハウステクノ系のイベントだったんですけど、はい、ちょうどその時に、
はい、
あのそこあのデブリってお店はあのご飯もあるんですよね。
はい、お粥が美味しいです ね。
お粥が美味しいっていうので、はい、そのご飯食べてる人もいれば、はい、まあ、踊ってる人もいるっていう環境だったんですよ、うん、で割と小さいところで、
はい、
でそこでちょうどハウスをやってる DJ がなんか踊ってる人は踊ってて楽しそうにしてて、
はい、
ご飯食べたり喋ってる人もすごい楽しそうに喋ってて、
はい、
なんかすごいいい DJ やなっていう話をしててでなんかこの、はい、その時にちょうど踊れるし、
はい、
食べようと思ったら食べれるし、はい、なんかちょうどいい DJ してるって言って、
あ、それ最高ですね。
そうなんですよ。でちょっと DJ 帰ってきた時にその DJ さんにそれを言ったんですよ、は
い、
そのまま。
すごい最高でしたと。
踊れるし食べれるし、はい、なんかちょうどいいって話してましたよって言ったら、はいはい、ああやっぱりですかみたいな、そこをちょっと狙ったんですよって言って、
すごい
ね。
いや素晴らしい。
だからそこの楽しさっていうのはなんかさっき、はい、あのキッドさんが言ったような楽しみ方をしてたんじゃないでしょうか。
そうですね、やっぱり伝わるものなんですね、
はい、
ちゃんと、
はい、そうですね、うん、だからその悩みも、はい、その狙いも、
はい、
感じ取ってくれる人は感じ取ってくれるというか。
うわ、音楽は奥が深いですね、はいはい、
ちょっと脱線しましたけど、
はい、
このシューゲイザーは、
はい、
確かになんか最初なんか
さっき
とあんま変わりないかなと思ったら、
ちょっと
ロック感出てきましたね。はい、
はい、なんかやっぱりこうロックがアンビエントに近づいていった感じありましたね、
はい、
この時代。ちょっとあまり詳しくないんですけど、はい、その辺ちょっとまた掘り下げてみたいと思います。
確かにでもこの時代結構あの日本のロック界も結構こう、はい、エレクトロニカっぽい感じで、はい、それこそスーパーカーとか結構この辺の雰囲気ありますね。
はい、はいはい、ということでいろいろ、はい、影響を受けたジャンルご紹介してきましたが、はい、IDM、 そしてグリッチ、そしてですね、ポストロック、
はい、
ポストクラシカル、シューゲイザー、はい、このあたりからエレクトロニカは発展して生まれていくわけなんですけれども、
はい
はい、エレクトロニカの発展の歴史はですね、まず2000年頃と2000年頃から2010年頃、そして2010年以降と3つに分かれるそうなので、
はい、
こちらは詳しくは、2回目、第2回目のエレクトロニカ音楽史にてご紹介したいと思います。
気になりますね、
はい
はい、
エレクトロニカは深いですよね。ちょっとなんか触りだけ探っただけでもこんだけいろいろ出てきて、ちょっと私もグリッチってなんだとか思いながら調べてました。
確かにでも気になってたけど調べ慣れてなかった。
手出さずにいたでしょ。
そうですよ。ちょうどいいところの塩梅来ましたね。
意外と奥が深いんですよね、はい、エレクトロニカ、はい、純粋に踊るだけではなく聞くことを想定したエレクトロニックダンスミュージックを指すときに使われるようになってきているそうです。基本的にはテクノに反映るのかな、はいはい、
そうですね、
はい、
ざっくり言うと。
そうですね、はい、そしてエレクトロニカは面白いのがですね、一連のこう作品はですね、
はい、
アルバムになってるというところなんですね。はい、なんかアルバム全体でその世界観を表現するアーティストが多い。
あ、
はい、全体聞いてみて一つのこう何か伝えたいことが、はいはい、見えてくるような作品が多い傾向があります。
やっぱりなんか美術関係ですよね。
そうですね、はいはい、そしてですね、デトロイト系テクノの源流や、まあヨーロッパのアーティストたちに焦点を当てて、進んでいくらしいですよ、はい、ということでちょっとですね、
はい、
源流いろいろ聞いてきましたが、
はい、
エレクトロニカってじゃあ何なのということで3曲ほど用意してますので聞いてみましょうか、
はい
はい、テレフォンテルアビブのですね、これなんていうのかな、ファーレンヘイトフェアイナフという曲なんですが、
はい、あでもそうですね、はい、やっぱりちょっとゆっくりな感じですよね。
はい、エレクトロニカはこういう感じです。
はい、
はい、なんか映像につける音楽探すとこういうの出てきません？
そうですね あ、でもなんかちょっと雰囲気が変わってきた。
私全然こういうので踊れるんですけど。
あ、本当ですか。
はい、全然なんかちょっとスローな方が好きだからっていうのもあると思うんですけど、はい、なんかお酒飲みながらゆらゆらしてるの楽しいなって思います、
ね。
はい、
揺れれるやつですよね。
そうですね、
はい、なんかこの辺は結構ヒップホップも結構こういうのを取り入れた感じのトラックとかあって、
チルホップとかですか
ね。はい、そうですね、はい、いろんなジャンルと、はい、影響し合っている感じがします。
フェンネスのカエシラという曲です。
いやでもなおさらアンビエントとの違いが分かんなくなりますね
じゃあその回やりましょうか。アンビエントと、はい、エレクトロニカの違いっていう回やりましょう。
いやちょっとねそれはやりたいですね、
はい
はい、
自分たちも知りたいですね。
知りたい
ちょっと掘り下げたい
です、ね、ちゃんと知りたいですね、
はいはい、多分きっとハウスとテクノの違いぐらい気になってる人いるはず、は
い、あそうですよね、はい。
次行きましょう。なんか次の曲 YouTube に、はい、This is Electronica って書いてあったんで、なんかまさにこれがエレクトロニカだっていう曲だ。
なるほど、すごい主張してますね。
はい、
流行ってましたよね2000年代。
流行ってましたね。
なんか結構ツタヤとかの CD コーナーにもなんかエレクトロニカ結構なんかこうなんですかジャケットを表にしてこう
あツタヤとか流行ってましたね。
紙書いてるじゃないですか、このアーティストはなんかみたいな説明書いてるじゃないですか、はい、結構そういうコーナーあったなと思いました、
はい、この曲はニアーザ・パレンスシスのソフトワーミーストローレインコートという
はい
はい、曲ですね。踊るのか感じるのか、
はい、
はい、はっきりしてくださいっていう、
はい
はい、ということで今日は、どこから生まれたのエレクトロニカ音楽史1をお届けしました。にもお楽しみに。はい、奇跡の一曲のコーナー行きたいと思います。今日は私の曲をご紹介します、はい、シエレンのグロウという曲です。2016年の曲ですね。こちらエレクトロニカです。私が持ってるエレクトロニカで一番好きな曲を持ってきました、はい、結構最近の曲なんで、
はい
はい、音は先ほどまで聞いてた感じとはちょっと違いますけど、
はい、
これはもうなんかちょっと疲れた時に聴くのにすごく好きな曲で、
いいですね、
はい、ビオレッタで配信しているミッドナイトクルージングという、チャンネルあるんですけど、
はい、
そちらで、かけたりしています。こういった曲をかけているので、こう踊らせるより聴いてもらうみたいな選曲な時にこういうのを使ったりしますね、は
い、いいですねこの曲、
はいはい、こうずっとエンドレスで聴ける感じです、は
い、ちょうどいい塩梅ですね、
はい、ちょうど
揺れれるやつですね。
もう下げすぎず上げすぎず、はい、メロディーもちゃんと入ってきて、
はい、
意外といい曲ですよ、はい、あとちょっと浸りたい時とか、
なんかプールの上にちょっと浮き輪のベッドみたいな浮き輪、はい、弾いて、はい、その上に寝ながら聴きたいです、はい
は
い、
なんかそういう女性の PV が合いそうじゃないですかこれただ浮かんでるだけみたいな、はい、
そうですね、もうなんか流されるままにずっと流れていく、うん、
いいですね、はい、いや本当に散るってる感じでおすすめな曲です、
ゆたゆたしたいですね、
はい、はい、いいですね。たまにはこういったゆっくりしたものもぜひ皆さん聴いてみてください、はい、
このアーティストさんは、はい、その あれですか、
この方はですね、
エレクトロニカ系の方ですか。
なんかテクノからの影響を受けているというふうに書いてあったんですけど、あんまり説明がなくて、はい、このシエレンさんは、お母さんの方の、旧姓名義がシエレンだからシエレンなんだみたいな、はい、なんかそういう音楽性の情報はちょっとあんまり、はいはい、なかったですね。
はい、サウンドクラウドあるみたいですね、
はい、ビートポートでもこの曲販売されているので、
はい、おいいですね、
はい
はい、
この間リブハウスで3回 DJ やったんですけど、はい、一夜にでこう3回やっぱり時間帯によって曲を変えなきゃいけないと思っていて、はい、最後の時間は結構皆さんちょっと、まあ、夜も深くなっ て、
いい感じになって
疲れてきてるかなと思って、はい、こういうような曲調のものを中心にかけたんですよ、
はい、回復系の曲ですか、
ね、あそうです。そしたら、はい、ちゃんとそれを聞いてくださった方が、はい、今ちょうどそういうの聞きたかったんだよね、ちょっと疲れてて、はい、あのすごい癒される感じの音楽をずっとかけてくれたから、はい、助かったと、
助かった、
はい、
すごい、
はい、言ってくださって、あ伝わるもんなんだなと思って、
あ、
はい、今までは結構こう、まあ、ハッピーな感じのハウスがずっと続いてたんで、はい、これちょっとロマンチックでこう泣かせる系のハウスっていうんですか、エレクトロニカとハウス混ぜたようなのをやってて、はいはい、そしたらあのそんな声をいただいたので、
あ、いいですね、
伝わるんだなと、
してよかったやつです、
はいはいはい、ということで今日はシエレンのグロウ、はい、ご紹介しました。そういえばネイキッドグロウですよね
確かに僕の昔の DJ ネームは、はい
はいはい、リスナーさんからのお便りのコーナーです。来ておりますでしょうか。
お便りは来ておりません。はい、残念ですね。
この、はい、鳴るやつにシールが貼ってないと何が押したら鳴るのかが分かんなくなっちゃって、
は
い、
混乱しますよね。さすがに2年ぐらいやってるなら覚えてくださいよ、
はい、すいません、もう未だに覚えられない。
ちょっと一個一個押してきました。一番左上が、
はい、
そうですね、で、はい、次の右側がこの、 あのコーナー変える時の、はい、これドゥクドゥク、でその隣が
アーンですね、
ア
ー
ン、
ワオですね、
ワオですね、はい、で拍手ですね、はい、で左
ドゥドゥーは、
あその前に多分左の2列目が、
あこれさっき押した
ら忘れてますよね、多分忘れて存在を忘れてますね、
忘れてるよ。
で次がそうですね、はい、その次が
これも
あるんですよ、使ってないでしょ、はい、実はあるんですよ。で次は入ってたかな、あ次ないですね、こんだけですね、はい、
分かりました、覚えました、はい、
お願いします、はい、ということでお便りの、はいはい、お待ちしております。
イベント告知のコーナーです、はい、
はい、
ちょっとイベントは今
そうですね、はい、ちょっとマンボウ中なんでお休みしておりますけど、はい、まあ、ちょっと前回の回でもお伝えしたように122以外にもちょっと DJ 部
配信やるんですか、配信チャンネル
やりたいですね、
はい、
ちょっと配信もやりたいですし、ちょっと、ね、カメラゲットしたんで配信もしながら、
はい、
部員の活躍の場を増やしながら、
はい
はい、ちょっといろいろ企画していきたいなと思っております、
はい
はい、交互期待ということで、一旦まあ2月の後半ですかね、
はい
はい、27日に、まずは一発目 DJ 部プレゼンツのイベントをやる予定になっております、
はい、どんなジャンルのイベントですか2月は。
2月はですね、
ソリッドですかね、
ソリッドでしたっけ、
はい、
はいはいはい、ということはあれですね、BPM が結構135以上ぐらい
の、ハードテクノとかですか、
そうですね、
はい、
そうなんです、なんか
ちょっとイベントトランスとかですね、
そうなんですよ、ちょっとねなんか 3種類分けてて、
はい、
ヒップホップ R&B とかのゆっくりめのやつと、
はい、
と、なんかハウスとかぐらいの120ぐらい前後ぐらいと130以上みたいな感じでね、
はい、
ちょっと作りましたね、
はい
はい、
今度こうリーダーを呼んで、
あ
ちょっとこのイベントについてお話ししてもらったりしましょうか、
はい、そうですね、
はい、
ちょっとこれもね
ゲストを招きしてね、
DJ は基本的にみんなでもう自分たちで考えてやるっていうスタイルなんで、はい、別に僕とかね、
はい、
キッドさんが考えたものをやってもらうというわけではなくて、
そうなんですよ、
やりたい人たちで考えてもらうスタイルでやってますんで、
はい、
ちょっとね、リーダーをやってくださる方にですね、
はい、ちょっとね、
はい、
イベントについてお話ししていただく回もちょっとやりたいですね、
はい、そうですね、
はい、
はい、ということでお楽しみということで、はい、
ただいまこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントを友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在はプレゼント企画や音楽に関する豆知識なども配信しておりますので、DJ をやっている方、また DJ でない方も、音楽に興味のある方ならどなたでも気軽に登録していただければと思います。そしてこのラジオへのご意見ご感想もリスナーさんからのお便りのコーナーでご紹介させていただいております。ぜひぜひ気軽にメッセージを送ってください。 LINE 公式アカウントは @東京DJ です。またこのレディオは協賛してくださる方も募集しています。月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。詳細は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
AMA でした。